はい、皆さんこんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。実はですね、今日はちょっと思考を変えてですね変える必要もないんですが、実は今比叡山の山中にいます。もう上まで登ってですね、降りてる下山中のルートなんですが、山のなんて言うんでしょうね、木々の揺れる音を聞きながらお話をするというのも良いのではないかと思いつきまして、ちょっと今歩きながら、下山だったら息もそれほど上がらないだろうということで、今ちょっとお話をし始めたところなんですが、これ皆さんにはどういう感じで聞こえてるんでしょうかね。後で確認すればいいんですが、このルートであんまり降りたことがないのでちょっとドギマギしていますが、これは何なんでしょうか。はい、今日ですねお話ししようと思っていたのは、同じことを繰り返し話すっていうことの意味ですね。これをですねちょっと皆さんと、考えたいというか、はい、お話をしたいなと思っているんですけれども、あ、やばい、ちょっと上りになって息が上がってきた。よっこいしょ。あ、ここもっとあれですね、ケーブルの駅のとこですね。はい、やばいですね、息が上がってきましたね。よいしょ。はい、ということでですね、山の中で話そうと思ったんですが、結局下りでもちょいちょい上りがあって息が上がってしまうということでですね、もう山を降り切ってですね自宅に帰ってきてシャワーもしてですね、落ち着いた状態で喋ろうということで、戻っております。はい、で、気を取り直して、今日は気を取り直してなんですが、山は大変気持ちよくてですね、皆さんもぜひ、今年は熊が多いという話で僕もちょっとドキドキしながら行きましたが、まあ大丈夫じゃない、もうねだいぶ寒くなってきたんでね。はい、で、同じことを語るということでですね、今日話したいと思うんですが、昔学生時代、学部の学生とか院生だった頃にですね、同じことを言ってる先生って、まあ、案外いたというかですね、ちょくちょくいたような気がするんです。で、そういう先生ってどっちかっていうとご高齢の先生が多いような気がするということで、特に院生の時にですね、もう定年間近の先生がですね、その頃20代の僕にはもう本当におじいちゃんに見えたわけですけど、同じ話をして、まあ、その先生ね、間違って前の週と同じ授業しちゃったりするような人なんで余計なんですけど、まあその頃の私はやっぱり無知ね、若かったですから、もうその話聞いたことあんでみたいな感じでよく思ってたんですね。で、それをまあ要はあんまり深く考えずにですね、聞いたことある話っていうので、やり過ごしてたというか、で、あんまり深く考えてることもなかったんですけど、で僕自身がまあその仕事ね、人の前でお話をするっていう仕事をするようになって、なるべく同じ過ちをしないようにですね、まあ、いろんな手を使ってですね、同じ話にならないように違う話をしようということで、まあ、してきたんですね。で、まあある時、もしかするとそうじゃないのかというふうに思い直す機会があってだということなんですね。で、そのきっかけっていうのは、皆さんご存知だと思いますけど、解剖学者の養老孟司先生っていう先生がおられますが、YouTube でチャンネルを持っておられて、もうだいぶねご高齢になってきて、それでもやっぱり格尺としておられて、昔から筆舌が鋭い、ね、バカの壁とかっていう本でねベストセラー出されてされてますけど、ちなみにですね、僕は学問上のということではなく、なんかいいものを考えるときに参考にする人って何人かいるんですけど、学問上はまあ何人かもちろんいてですね、そうじゃないところで、まあ、いろんなものを考えるときに養老孟司先生と、それから内田達先生って神戸女学院の にずっとおられた先生ですけど、を参考にすることが多いんですね。で、最近ですね、斉藤光平さんという東大の准教授ですが、あの人新世の資本論っていう本がベストセラーになってですね、ここ数年で爆発的に出てきた哲学者ですけれども、マルクスの研究してるんですね。で、情熱大陸で数週間前にですね、2、3週間前だと思いますが、特集、あの斉藤光平さんのやつがあって、あの見たらとっても面白くてですね、しかも言ってることが、あの僕が思ってきたことにすごい近いことをですね、また違う視点から言ってくれて、まあ、マルクスの研究してるの で、僕マルクスなんかちょっと避けながら来たんですけど、いろいろ思いがあって、やっぱり避けたらダメだなと思ってですね、まあ、とりあえずその斉藤光平さんの本を今読んでるんですが、なかなかに面白いというかですね、要は共産主義みたいなものをなんていう賛美するっていうか、でもちょっとね、違う、マルクスが言ってることってどうも違うぞっていうふうにまあ思えてきてですね、僕には、要は共産主義の国ってね、80年代、までありましたけど、なんかこうなんていう独裁というか、ソ連とかね、東欧とかね、キューバとかね、なんかちょっとこう良くないイメージで怖いイメージがありましたけど、どうもそれはまあかんなんていうのかな、社会に落としていった時のやり方がおかしかっただけで、マルクスそのものが哲学者としておかしい、経済学者としておかしいわけではどうもないらしいというのを、その斉藤さんの話していることとか本を読んでですね、まあ、理解をしてきたというところで、今ちょっとこう勉強をしてるんですけれども、日本にはまあ、もともと日本って僕はあの社会主義が合ってるというかですね、僕は未来の形の社会主義みたいな日本であの達成できるんじゃないっていうか、むしろ江戸時代とかに達成してるんじゃないかと実は思っていて、それがまあそういうところに行っててですね、でそういうなんていうかな、大きな枠組みから考えていくっていうのは僕はすごい大事なことだと思っているので、学問的な、参考にしている人っていうのは、まあ、あの僕は心理学のギブソンとかですね、リードとエドワード・リードとかですね、あと日本では佐々木正人先生とか野中哲司先生とかって何人かこうそういう参考にさせてもらっている先生がいるんですけど、そういう先生とはまたちょっと違う、その研究そのものの領域というよりはその僕の枠組みの領域でですね、まあ、参考にする先生がいて、そのお一人がまあ養老孟司先生なんですね。で、養老先生の話って誰を相手にしてても何を喋ってても基本的に根っこが一緒というか、もう何回も聞いてるとですね、既視感にとらわれるっていうか、そのまあ聞いたことあるわっていう話ですね。でまた同じ話やんっていうふうに昔だったら思っていた、その同じ話がですね、まあ、僕もおっさんになってですね、いろんなことを考えていくようになってですね、あ、どうもそうじゃないと、なんかもうボケて同じ話またしてはるわみたいな感じにちょっと思えてたのが、そうじゃないと、繰り返し語られてることってそれだけ大切なんだということですよね。というか、もっと言うと、思考の根っこにある、その先生その方が言ってることの根っこにあることなので、それをいろいろ駆使しながらですね、いろんなこう現象であったりとかですね、問題であったりとかを理解したり検討したりできるっていう、でそれが全てなわけじゃないけど、それがだからまあ根っこ一丁目一番地みたいなところなんですよね、やっぱりね。でそこから派生していくということなので、何回も話が出てくるということなので、なもうこれ聞いたことあるわじゃなくてですね、やっぱりそれを自分なりに僕なりに何回も考えて自分の中で落とし込んでいく、養老先生がおっしゃってること、内田達先生がおっしゃってること、斉藤光平さんがおっしゃってることを、斉藤光平さんはまだ最近知ったばっかりなので全然あの何を同じこと言ってるかっていうのはまだわからないんですけど、全然もっと読んだり話聞いたりとかしなきゃいけないですが、そうやってまあこう勉強しながらですね、その人の思考の根っこを知る、でそれを自分でも何回も考えるっていうことを、それは研究でもやるんですね。やっぱりギブソンとかリードっていう人がですね、言ってることを何回も考えて何回も読んで、本当になんかもう僕はあのコピーして読むんですけど、あのテキストを何回もコピーして読んで書き込んで、考えて、そこで着想したことを書き出してとか言ってこうしながら何回も読んで、 でまたそこからどんどん派生していって、またそのギブソンに戻るとかですね、いうことを何回もしながらもするんですが、やっぱりそれを何回もする。でだから僕も結局同じ話するんですよね。でそれが結局僕の思考の根っこで、例えば環境から、環境の中に僕らは後から侵入してるんだっていう、侵入者ですっていう話を、言い方は変えててもここでもしてるし、講演でもさせてもらうんですけど、その僕の話を何回も聞いたことがある方っていうのもその話知ってんでっていうことになるわけですが、それがまあ話の根っこなので、それをこうなんていうの、ないがしろにするというよりはそこからしか入れないというかですね、はい、僕らの生命というのはライフっていう言い方をねしますけど、生命とか命とか、まあ、生命命生活ですねっていうのは常に後からこう世界に参入していて、その中で調整をうまく周りに合わせながら生きていくっていうのが僕らの生命のライフの宿命なんですよね。それをからスタートするしかないということですね。それはもうええねんっていうことではなく、それはどういう意味なのかということですね。そこに深い意味だったり広がりだったりがやっぱりあるということですよね。で保育もそこから入っていくっていうことだと思うんですね。だから主体性とかっていう議論だって、主体性だってね、個人の勝手でできるわけないわけですよ。つまり後からの侵入者なわけだから、周りに物や人がいて、その人たちにも主体があるっていうことを考えた時に、自分だけの主体が優先されるわけがないわけですよね、っていう前提があるっていうところに思いが至るはずなんですけど、だからそうやって考えていったらまあ考えやすいというか、ということですね。はい、ということで、同じ話が出てくる、同じ話をする、同じことを語るっていうのは、まあ、そういう意味があるんじゃないかということですね。だから皆さんの中にも多分そういうのが、こうなんだろう、日本の道路でいうと日本橋みたいなね、日本橋から全ての道路が始まってるってね、よく言うと思うんですけど、日本橋みたいな、そういう思考みたいなものですかね、はい、そういうのを、まあ、どんどん広げていくってことなんでしょうけど、まあ作っていくと、保育に対してそういう考えを作っていくというようなことが、まあ大事なのかなというふうに思いますし、同じことを、あ、この先生またこの話してると思ったら、そこに引っかかることですね。まずね、引っかかるっていうのはそこにアンテナが立って、あ、これは大事なことなんだなと、この先生はこのことを大事にしてんだなとってなった時に、じゃあそれはなぜ大事なのか、そこから何がこう広がっていくのかっていうのを考えていくっていうことの大事さっていうんですかね、はい、その辺に気づいていただけると、何回も講演を聞いたり、何回もそういう話を聞くことの意味みたいなのもちょっと見えてくるのかなと思いますので、はい、ぜひ参考にしていただければなというふうに思います。はい、それではですね、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日は途中からまたいつも通りのパターンに戻りましたけれども、はい、お付き合いいただいてありがとうございました。それではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。